恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。小さな子供たちが言葉を覚えていくっていうのを見るのはとても嬉しいものですね。親にとっても、また周りの者にとってもとても、鈴木兄弟ご一家がですね、こちらに帰ってこられて数週間になるんですが、里見奥様もしばらくここに滞在するうちに、この北陸にも慣れてきたと、この前証をしていらっしゃいましたが、ゆりかちゃんもですね、すっかり馴染んだようですね。教会に来るとですね、ゆりかちゃんは私を見ると先生先生って呼んでくれるんです。すごく嬉しいですね。私の家内を見ますと奥さん奥さんって呼ぶんですね。はい、うちの家内は、ゆりかちゃんからも奥さんとですね、呼ぶ対象のようでして、本当にですね、親が、なんて言いますか、親や周りの人がですね、呼んでいる、それを自然に身につけていくようです。親が子供に言葉を教え、このように祈りなさいと教えてくださった祈り、それが主の祈りです。今日はその主の祈り、ずっと学んできまして、第14回目の連続になっているんですが、その最後の祈りの言葉に入りました。今日の祈りの言葉は、悪からお救いください。悪からお救いください。この悪っていう言葉、これは皆さんお持ちの聖書には欄外があるでしょうか。欄外を見ますと、この13節の、この米印、一つの米印ですね。欄外を見ますと、あるいは悪いものとなっています。すなわち、この悪からお救いくださいっていう悪は、悪と訳してもいいし、悪いものと訳してもいい、どちらにも訳せる言葉なのです。ですね、文法的に見て、どちらに訳しても間違いではない、そういう言葉なんですが、そこで、今日は、これを悪という意味で捉えて学んでいます。そして同じところから、来週もう一回このところから、悪いものからお救いくださいという意味にとって学んでみたいと思っているんですが、今日は悪からお救いください。ずっと昔のことなんですが、ある時私を産んでくれた母と列車に乗ってこう旅をしている時、母が私の向かい側にこう座ってですね、しばらくずっと何も喋らないで沈黙で、私は窓のですね、外の景色を見ながら、突然ですね、母がふっとですね、口から一つの言葉を漏らしました。ミキちゃん、生きるって本当に辛いことね。前後の関係もなしに突然出てきた母のその一言に、私は胸が詰まる思いがしました。母がどれだけの辛い人生を歩いてきたか、私のまるで知らないですね、ところで本当にですね、苦労してきた母のそんな思いが一気にふっと口から出てきたわけです。私の母っていうのは非常にですね、土佐の人間のように楽観的でして、どんな時にもどんな辛いことがあっても、そこの明るい面をですね、こう探して、そこでちょっといつも笑っているような、非常にそういうですね、楽観的な母なんですが、そんな母にしてもやはり生きるって辛いとつくづく感じさせられたわけです。クリスチャンである私たちに対して、イエス様はヨハネの福音書16章の33節で、あなた方は世にあっては患難があります、あなた方はこの世にあって生きる上では必ず患難苦しみがありますと教えられました。確かにクリスチャンがこの世にあって、神に従ってクリスチャンという旗印を鮮明に出して歩んでいこうとすると、必ず この艱難を通らされるのです。世に調子を合わせて、世と仲良しになって、世と同じ生き方をするなら、そんなに抵抗もないでしょう。しかし、神様が私たちに望んでいらっしゃる生き方は、世にあって、世のものでなく生きることなのです。世にあって、世のものではないように生きること、それが神様の求めですので、これは大変です。誰でもこんなことを考えることがないんでしょうか。私は牧師をやっていながら、時々ふっと思うことがあるんですが、ああ、こんな時、クリスチャンでなかったらよかったな。こんな時、クリスチャンでなかったらもっと楽だっただろうに。もっと楽しく、もっと愉快に生きられただろうに、クリスチャンであるばっかりにこういう苦しみを通らされる。そんな風に思うことは、一度も皆さんないでしょうか。じゃあそんなにクリスチャンという肩書きが重いんだったら、いっそのことを下ろせばいいじゃないですか。クリスチャンであることをやめればいいじゃないですか。しかしその方はもっと難しい。神様の愛を知り、その救いを経験した者にとって、この神様の愛なしに生き始めるっていうことは、もっと難しいことです。18歳の時に教会に行って、神様が私を愛してくださっているっていうその愛を知った時、私の心の中に何もわからないけども、ただもしもその神様の愛が本物だったら、本当だったら、私はそれで生きていけるっていう勇気をいただいて、クリスチャンになった私にとって、神様の愛から離れるっていうことは到底できない。神様の愛を失うっていうことは、私にとっては死ぬより辛いことです。ですから、どちらを選ぶかって言われたら、クリスチャンであるっていう肩書きは時に重いし、時に厄介に感じることがあるんですけど、しかしクリスチャンであることの恵みはそれに何倍にも増して大きいのです。いや、離れるどころか、離れようと思っても離してくれない神様の愛の見てがあって、私たちを掴んでいてくださる。私は時には離れようとするんですけど、神様が捉えて引き戻してくださるっていうことは、また何という恵みでしょうか。私たちがこの世にあって、この世のものでなく生きるっていうことは確かに困難なことですが、だからこそこの祈りが与えられたのです。悪からお救いください。私たちがこの世にあれて生きるとき、様々にこの世の誘惑を受けます。様々な形で私たちを引っ張るのです。どんなに外からの誘惑があったとしても、私たちの内側にそれに惹かれるものがなかったら何の問題もないわけです。どんなに巧妙に、どんなに魅力的にこの世があなたに、私に誘惑をしてきても、それに惹かれる思い、それに応える思いがなかったら、いくらやってきても大丈夫なわけですが、厄介なのは私たちの内に、外からやってくる様々な誘惑に対して喜んで応えようとする欲望が、肉の性質があるということです。だから悪からお救いくださいと祈るとき、悪は外側にあるだけじゃなくって、私たちの内側に潜んでいる悪に惹かれようとする性質、罪を楽しもうとするその性質、それがまた厄介で、だから外側からやってくる悪からお救いくださいだけではない、内側にある悪からお救いくださいという祈りが私たちには必要なわけです。イエス様がヨハネの福音書の第17章、ちょっと開いていただきたいのですが、最後の晩餐の席で弟子たちのために祈られた祈りの章がございます。聖書の中には非常に有名な章というのがありますね。第一コリント13章は愛の章とか、またマタイ伝の5章はその幸いの章とか、様々なその章があるんですが、このヨハネ17章というところは、大祭司の祈りと呼ばれるイエス様がその弟子たちのために祈られた祈りが 17章全体を覆っています。この祈りは弟子たちのためだけではなく、私たち一人のためにも祈っていてくださる神様の祈り、イエス様の祈り、そしてまた今もなお父なる神様の右の御座について、この問いなしの祈りをこの時代この時にもイエス様がしてくださっているんだと、そういう思いでこの御言葉をぜひこの祈りを読んでいただきたいのですが、特に14、15節を読みします。ヨハネ17の14、15、一緒に読んでみましょう。はい。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。はい。特に15節、イエス様はこう祈られたのです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。実はこのイエス様が祈られたこの言葉、悪いものから守ってというこの悪いものからというこの言葉が、実は今日の主題の主の祈りの言葉、悪からお救いくださいの悪からと全く同じ言葉が使われているわけです。私たちが今も言いましたように、この世にあって生きるとき、様々なプレッシャーを受けます。人間関係のプレッシャー、経済的なプレッシャー、仕事の上でのプレッシャー、また経済的なことで、健康の上で、自分自身の問題で、様々なことで私たちはプレッシャー、苦しみを受けるのですが、特に世にありて世にないもののように、世のものでないように生きる、そこには様々な苦しみがあるということを言いましたが、この世にあって私たちがクリスチャンでない人たちと一緒に付き合っていくっていうのは、時には非常に厄介です。そういったことで、時にはですね、もうクリスチャンだけで一緒に生活をして、クリスチャンだけの共同生活をすればもっと楽しくって、もっとやりやすいんじゃないんでしょうかと、考えるかもしれません。でもこれは神様の御心ではないのです。修道院のように、大きな高いですね、塀に囲まれたところでクリスチャンだけで生きるなら、もっと楽でしょうか、もっといい生活ができるんでしょうか。いいえ。どんなに高い塀に囲まれてクリスチャンだけで生きたとしても、サタンはやってきますし、それで守られるわけではない。神様の御心は、この世から逃げ出すことではなくして、この世の中に、真っただ中にあって、この世の人々の中で生きようということです。時には、この世にあって生きるのは本当に厄介です。いっそのこと死んだ方がマシです。と思うことがないでしょうか。神様に、もう本当に辛いですので、できるだけ早く私をこの世から取り去って天国に行かせてくださいとですね、祈るかもしれません。でも残念ながら、私たちがこの世の中に生きることが辛いので、もう耐えられないので早く殺してください。私の願いは早くぽっくりと痛まないで天国にさっと行くことですと、いくらこの祈りを祈っても残念ながらこの祈りは聞かれない祈りです。旧約聖書の中に、この人がこんな祈りをと思うような、そんな祈りを見つけることができます。例えば、モーセ。あのイスラエル民族を導いた指導者モーセ。あれほどの神の人がある時、あまりにも民が固くなって繰り返し繰り返し罪を犯すので、もう我慢できなくなって神様にこう言います。私だけではこの民全体を追うことはできません。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのなら、お願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに合わせないでください。皆さん、こんな祈りをしているのがモーセだと知らないで、例えばこんな祈りを聞いたら、何この人、ちょっとこの人信仰がおかしいんじゃないのと思うような祈りですね。預言者エリアも大成功、 大勝利を取ったその直後にプッツンしまして、神様の前にこう祈ります。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。預言者ヨナも 腹列らをして、もうプンプンプンプンしながら、拒否様に毒づきます。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。拒否様が、時に私たちの祈りを聞いてくださらないっていうことはとっても恵みですよ。もしも神様が私たちの祈りを全部もう真正直に聞いてくださったら大変ですね。私たちは時々とんでもないことを考えますよね。例えば夫婦であっても本当に目障りな、こんな奴いなければいいなんて私は思いませんけど、もしもそんなことをですね、ふっと心の中で考えた途端に神様がそうか、それがお前の祈りか、じゃあって言ってパッとですね、やってくれたら大変なことですね。時々ですね、車を運転してむちゃくちゃな追い越しなんかしていくとですね、本当にあんな奴ですね、もうすぐにそこで、もう交通事故を起こしてしまえばいいなんてですね、いっかーとなってしまうことが、僕しても失敗はあるんですが、もしもそんな祈りをですね、神様が牧師の祈りだからってんで聞いてですね、もうくれたら大変ですね。何が起こるやら。私たちの思い通りにしないということはとても、時には本当に恵みです。モーセやエリアやヨナが祈った時、神様は、そうか、それじゃ殺してやろうとはなさいませんでした。時に私たちはそんな思いにもなるのです。でも、そう祈らざるを得ないような様々な戦いの中で、神様は私たちを支え、そんな中から救い出し、守ってくださる。そしてそういう中を通らされる私たちだからこそ、この祈りを、そんな時には口にしなさいというのです。悪からお救いください。悪から救い出してください。こう祈りなさいと教えられた方は、こう祈るとき、その祈りに応えてくださるお方です。救い出してくださるお方です。様々な困難の中から、様々な誘惑の中から救い出してくださいっていうこの祈りの言葉を見るとき、一つの有名な御言葉を思い出します。コリント人への第1の手紙の10章の13節、ぜひそれは開いてみてください。新約聖書の303ページ、第一コリントの10章の13節です。この言葉は今日の暗唱聖句にもなっています。少し長いんですが、今週いっぱいかかってでも、ぜひこの御言葉に挑戦して暗記してみてほしいんですが、第一コリント10章の13節、お開きになった方で一緒に読みましょう。開いてない方は、週報の暗唱聖句のところに書いてありますよ。はい。あなた方のあった試練は、皆、人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。はい。どれほど多くの人々が、この御言葉から慰めと励ましを受けてきたことでしょうか。くめども尽きない励ましが慰めの満ちている御言葉です。特に今日はこの中から二つの語りかけメッセージを受け止めたいのです。第一は、神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。この言葉です。なあち、試みの範囲を神様が限っておられるということです。神様は私たちが耐えることのできないような試みには合わせられない。限度を限って私たちに起こることを許しておられる。すべての試練がすべての誘惑が神様から来ると思ってはなりません。でも神様が来るのを許しておられる。そしてそれらを神様の知識に従って、真実な神様の知識に基づいて、私たちにそのことが来るのを許しておられる。この人には、この試練は、この程度の試練は耐えられます。しかしは、皆さんどうでしょうか？私は、ああ、もう限界だ。もうこれ以上は我慢できない。もうこれ以上は耐えられない。限界だということをよく口にしてしまうんですけど、でも、 神様は限界を超えることを私たちには起こさない。そう聞くと、ある人はなんだか冷たいっていうふうに感じるかもしれません。私のことわからないから。私のこの問題は、この試みは、もうはるかに限界を超えていますと、それが知らないから、それがわからないからそう言うんでしょう。私はもう限界を超えています。でも、どうでしょうか。真実な神様は、あなたに、それが耐えられると、測って、あなたには、それが、決して限界ではない。あなたはそれを受けることができると、知った上でそのことを許しておられる。ぜひ私たちは、試練の中で、ああ、主は、私に、これが耐えられるからくださったんだ。昨日でしたか、NHK のテレビで、この東海北陸地方のテレビの中にですね、カナダに住んでいらっしゃる金字トロフィーのですね、方の、話が、画面に登場してきまして、本を出したらしいんですね。その方は、おことのですね、浄瑠璃ですかね。おことの何かの、その先生ですね、お師匠さんをしてて、たくさんのお弟子さんを持っていらっしゃる、そういうですね、中で、近日ですので、体中の筋肉がどんどんどんどん衰えていって、死が、間近に迫っているっていう、そういう状況の中で、この方はクリスチャンじゃないようなんですが、画面を見てると。しかしですね、とても明るい。そしてインタビューの中でこうおっしゃるんです。神様を出してですね、神様は私にこれが耐えられると分かってくださったのです。だから私はこの病気をとても感謝しています。この病気のおかげで私はどれだけ喜んでいるか知れません。と輝いた顔でおっしゃるんです。クリスチャンのまさに証のようなんですけど、でも、どう全体見てるとクリスチャンけど、でもそれを見ながらもうそのですね、姿に引き寄せられてしまいました。私たちクリスチャンが、もうダメだ、もう耐えられないと、つぶやく、それはとても恥ずかしいようなそんな思いがさせられるのです。そう書いたパウロ自身が、第二コリントの一章でこう言っています。コリント人への第二の手紙の一章の8節から後で、兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。ところが神は、これほどの大きな死の危険からも私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。パウロも耐えられないほどの圧迫と正直に言っています。耐えられないような試練に合わせることがないと書いたパウロでさえもこれは耐えられないと言わざるを得ないようなところを通らされながら、でも、それも、神様は実に耐えさせてくださったという証なのです。私たちが様々な試み、苦しみ、また誘惑に遭うとき、あなたが、私がこの苦しみを耐えることができると見込んで、このことが起こることを許したのですね、と、ぜひとも受け止めていきましょう。第2番目の第1コリントの実章から語りかけは、脱出の道を備えてくださるというこの素晴らしい約束です。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。神様は決して私たちに試練のない、誘惑のない人生を約束なさいませんでした。もしもクリスチャンが誘惑のない、試練のない人生であったとしたら、この御言葉はないことになります。でも試練とともに脱出の道も約束されてくださっている。それは何という励ましでしょうか。イスラエルの民が長いエジプトの奴隷生活を終えて、モーセに引き入れられて、アラノを40年間旅しました。 そしてついにその旅の末に、わざとではなくして、故意にではなくして、過失によって人を殺したような場合、しかし殺された方の家族はですね、その殺した人を何とかして復讐したいというわけです。当時の世界ですから、本当にですね、復讐っていうことがもう日常茶飯事だったわけです。そんな時、誤って人を殺した場合、この逃れの町に逃れ込みますと、復讐する人は決して手出しをできないという定めだったわけです。昔日本でも駆け込み寺っていうのがありました。何か犯罪を犯しても、その駆け込み寺に逃げ込めば決して手を出してはいけないですね。そういう形でですね、逃れの町が定められたわけですが、聖書のあちらこちらにその規定が出てくるんですけども、例えばヨシュア記の20章にその地名が出てきます。ヨルダン川の西側に3つの町、ケデシュ、シェケム、ヘブロン。ヨルダン川の東側に3つの町、ベツエル、ラモテ、ゴラン、あのゴラン高原のゴラン。この6つの町をですね、地図の上でこう確かめてみますと、一つ一つのですね、逃れの町がだいたい50キロ範囲にですね、もう点在しているわけです。あるものは近くにあって、あるものは遠くに離れている、そうではなくして、全部がですね、こううまい距離にですね、散りばめられています。すなわち、だいたいこのパレスチナに住んでいる人が犯罪を起こしたときに、逃げることのできる距離、手近なところにこの逃れの町が置かれてあったわけです。手近にある避難場所、逃れ場。この町の中に逃げ込むと、そこから出ない限りは安全でした。たった一つ、この町から出る方法がありました。自由になって、もう復讐者を恐れなくて、自分の町に帰る、たった一つのルールがありました。それは、時の大祭司が死んだ時でした。時の大祭司が死ぬと、逃れの町に逃げ込んでいた者はみんな、すべての罪が恩赦されて、自分の町に帰ることができたのです。この逃れの町の決まりは、まさに私たちにイエス・キリストを指し示す、見本のようなものです。イエス様こそ、苦しみの時に私たちが逃げ込むことのできる逃れ場です。誘惑の時、私たちが逃げ込むべき逃れ場はイエス様です。試練の時、失望の時、不安な時、私たちが逃げることのできる手近にある、身近におられる逃れ場なのです。そして、大祭司が死ぬことによって、すべての罪から解放されたように、まさに私たちの逃れ場であるイエス様は、本当の大祭司として十字架の上で私たちのために死んでくださることによって、私たちの心を不安に導く様々な罪の思い出から私たちを解放し、全く自由にしてくださるお方なのです。私たちにとっての脱出の道は、まさにイエス様ご自身であることがわかります。イエス様の他に何かどっかに脱出の道があるんではなくて、実は試練と同時に脱出の道も備えてくださるっていう、この道は私が道ですとおっしゃったイエス様ご自身であることがわかるのです。一人のとても教養のある人が、どうしたことかお酒の奴隷になってしまいまして、道を踏み外してとうとうですね、貧民窟で生活をするようになってしまいました。ところがこの人がですね、不老者を対象にしている伝道団体の働きを受けてクリスチャンになったのです。この人がクリスチャンになった翌日のことでした。まだイエス様を信じたばかりなのにですね、彼はですね、電車に乗ってあるところに行く必要があったのです。電車に乗り込んだ時に、電車の車掌はですね、乗り込んできたこの乗客を見た時に不思議な気持ちになりました。服装は不老者、ところが服装の上についている顔を見ると、本当に輝いて、なんだか天国の輝きを映し出しているような、そういうですね、もう喜びと平安に輝いた顔をしていた。どうもそぐわないですね、その乗客にですね、不思議に思って、この車掌はですね、大声でからかうようにこんなことを言ったって言うんです。いやー大将、
まるで誰かが死んで大変な財産を残してくれたような顔をしてるね。そうすると、クリスチャンになったばかりのこの男性は、その通りです。イエス・キリストが私のために死んでくださり、素晴らしい財産を私に与えてくださったのです。そう証ししたって言うんですね。そうすると車掌は少し冷ややかに、そうかね。だったら、イエス様は君にもっといい服装をくれたらいいのに。でも実際、イエス様はその後、彼にもっといい服装、もっと素晴らしい生き方をですね、返してくださったわけです。さあ、私たちはこのイエス・キリスト、私たちの脱出の道であるイエス・キリストに逃れたいものですが、今日の御言葉、悪からお救いください。実はこのお救いくださいっていうこの言葉は、救うっていう言葉、意味の言葉ですが、本来の意味は、元々の意味は、その人のところに引き寄せるという意味が中心的な意味だそうです。ただ救うではなくして、引き寄せてください。このですから祈りは、私たちが誘惑や試練に遭うとき、私たちが罪に惹かれそうになるとき、私たちはそれに打ち勝ち、そこから逃れるただ一つの方法として、どうぞイエス様、あなたに引き寄せてください、このイエス様に引き寄せられること、それが勝利のたった一つの方法であることを、この祈りは私たちに教えているのです。悪からお救いください。悪に引き寄せられないように、どうぞあなたに私を引き寄せてくださいと、これは祈っているっていうのです。今日私たちもまたこの一週間の歩みの中で様々に惹かれることがあるでしょう。ある一人の女の子がこの質問を受けました。イエス様があなたの心の扉を叩いたらどうしますか。女の子はすぐに答えて、はい、イエス様に出ていただきます。これは最高の答えですね。あなたが様々に誘惑を受けるとき、自分で戦うんではなくして、そのたんびに、それを感じるたんびに、外に、内に感じるたんびに、それをイエス様に引き寄せられるきっかけとしましょう。イエス様、今あなたに近づきます。どうぞこの中から私を救い出してください。この誘惑の中から私を引き出してください。この落ち込みの中から私を助け出してください。ぜひ私たちは、この祈りがイエス様に引き寄せられる祈りであることを覚えて、逃れの岩、逃れの町、イエス様を見上げましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。